こんにちは、整理収納アドバイザーの遠藤陽子です。さて、この番組では結構片付けのマインドセットの部分、どうして片付けが大事なのか、片付けをしないとどんなことが起こるのか、そういった話を中心に、テクニックなどはあまりお伝えしていません。というのも、片付けのねテクニックをねお伝えする、SNS であったり情報っていっぱい溢れているんですが、それを真似たところで、そもそも片付けに対して考え方がね間違っていると、元に戻ってしまうんですよね。リバウンドしてしまったりとか、片付けたのに片付いた感じがしないっていうことがよく起こります。で、それによってまた自分を責めてしまうっていうことがよくあるので、私はですね、この番組では片付けのマインドセットの部分を中心にお話をしているんですが、なぜこれが大事なのかっていうと、それは私がそもそも片付けがものすごく苦手だったからなんですよね。片付けがすごく苦手で自分を責めて本当につくづくもう自分自身にがっかりしていたからこそ、片付けの考え方、そこが整わないとやっぱりうまくいかないっていうことを身に染みて感じたからなんですね。で、片付けに対して考え方が変わると、いつも完璧でなくていいっていうふうに自分の中でいい意味で諦めもついてき始めたとか、私はこの片付けで満足だっていう、自分と家族がちょうどいい片付けのあり方っていうのも見えてきたんですね。誰かの真似事ではない、自分に対して優しくもなれる、そして心地よい暮らしが回せる、そういったところをね気づくことができたのは、片付けのマインド、ここが整ったからなんだろうなっていう気がします。そこで今回はですね、片付けができない人の思考について私の実体験をもとにお話をしようかなと思います。結構ね、こうやって片付けの講師をしていると、片付けが本当に苦手だったの?とか、どんな風にしたらそういうマインドになったの?とかね、言われることもあったりはするんですけれども、片付けが苦手だった時、私はどういう気持ちで過ごしていたのか、それをねちょっとね紐解いていこうかなと思います。ですので、片付けが結構得意ですっていう方は、そんな風に感じてるんだっていう発見もあるでしょうし、逆に片付けが苦手な方は、そうなのよっていうね共感にもつながるんじゃないかなと思います。片付けができない人の頭の中を10個の項目に分けて、お伝えしようかなと思います。まず一つ目は、片付けなさいと言われても散らかっている自覚がない。そう、これね、結構あるあるだと思うんですが、家族とか職場の同僚からね、早く片付けなさいとか、なんでこんなに散らかってるのとか、過ごしにくいでしょとか言われても、心の中で、どこがって戸惑っているんですよね。あなたにとっては散らかっているように見えるかもしれないけど、私は全然散らかってるようには思えないし、むしろこれが心地いいんだけどって思っていました。決してね、ふざけているわけでも、意地を張っているわけでもないんですよね。本当に散らかっているっていう自覚がないんです。人にはそれぞれ風景として受け入れられる情報の量に差がありますよね。私は片付いてるって思ってるけど、あなたは片付いてないって思ってる。みたいなね。片付けが得意な人にとっての大惨事って、片付けが苦手な人にとっては、ただの日常の景色に過ぎないんですね。自分の大切なものたちが手の届く範囲にただ存在しているだけ、それだけなんです。その状態を異常だって言われても、脳がそれをノイズとして認識していないので、言われた側はなぜ怒られているのか本質的に理解できないっていうね、このすれ違いが起こっているんですよね。そして二つ目、片付けている時間があるんだったら他のことに時間を使いたいと思ってしまう。時間に対する優先順位の考え方ですよね。片付けられない人はよくだらしがないってね言われてしまうんですけど、実は別のことに対して非常に熱心なケースが少なくないと思うんです。 まあ、一日の時間って限られてますよね。その貴重な時間の中で物を元の位置に戻すっていう、まあ、一見何も生み出さないその時間、本当に数秒だったりするんですけれども、その数秒が惜しい、その数秒を別のことに当てたいって思っちゃうんですよね。自分の好きな趣味に没頭したいとか、仕事の書類を1枚でも多く進めたいとか、まあそうですね、あるいは私で言うとただただ体を休めたい、だらだらしたい。片付けっていう行為が、まあ、自分の人生のこのタイムスケジュールの中で最も価値の低い時間として位置づけられているために、どうしても後回しになってしまう、まあ、ある意味合理的な選択の結果なんじゃないかなと思います。そして3つ目、片付けができる人は違う世界で生きている人だと思っている。片付けが得意な人に対する一種の諦めのような感覚ですよね。雑誌とか SNS に載っているこうモデルルームのようにすっきりとした部屋、なんかこうその人のアイデンティティを表しているすごく素敵な部屋、それを涼しい顔で維持している人々たち、片付けが苦手な人の視点からすると、あの人たちは自分と同じ人間には見えていません。別の世界で生きている人たちなんですよね。生まれつき綺麗好きな細胞を持っているんだとか、自分とは全く違う別の世界、別の次元で生きている人たちなんだって考えることで、まあ自分を納得させようとしているんですよね。自分が努力したところで、あそこまでの景色には到底たどり着けないし、最初から勝負の土俵が違うんだから真似しようとするだけ無駄。ね、真似しようとするだけ自己嫌悪に陥ってしまう。できないから。だから心のどこかで線を引いちゃってるんですよね。そして4つ目。片付けができないことで人格否定されている気がする。そうなんです。周囲からの言葉によって傷ついている心の内側っていうのかな。部屋の乱れは心の乱れってね、よく言葉を耳にしますけれども、片付けが苦手な人ってこの言葉を突きつけられるたびに自分の人格そのものを否定されているような痛みを感じちゃうんですよね。だってそもそも散らかっているって感じていないのに、周りからなんでそんなに散らかってるの、どうにかしたらって言われるたんびに、え、私の感覚おかしいのかな、全然散らかってるように見えないんだけどな、私責められてる、なんで責められてる、なんでこんなこと言われないといけないのみたいな感じで、どんどんどんどん家にこもってしまう。だから周りともコミュニケーションをあんまり取りたくないみたいな感覚にね、陥っちゃうんですよね。部屋が片付けられないお前は人間としてもダメなんだって言われてるような感じになっちゃうんです。相手はね、そんなことまで言っているつもりはなくても、自分自身がそう感じてしまうんですよね。管理能力がないから仕事も育児も家事も中途半端なんだ、そんな風に責められてるような気がしてくるんですよね。だから周りはね、部屋をきれいにしようねって言っているだけでも、受け取る側って自分の生き方とか性格そのものを責められてるように感じちゃって、その結果片付けっていう言葉自体に強い拒否反応を示すようになっちゃうんです。ますます部屋に向き合うのが怖くなっていくっていう、こう悪循環が生まれちゃうんですよね。私も結構ネガティブ思考に陥ってしまいました。そして5つ目、片付いた空間がどことなく居心地悪いんですよ。綺麗になった空間に対する意外なこう違和感っていうのかな。頑張って部屋を片付けたり、あるいは誰かに綺麗にしてもらったりしたはずなのに、なぜかその空間にいるとそわそわして落ち着かないっていうこと。私もですね、以前は引き出しという引き出し、タンスとか机の引き出しとか、すべて10センチぐらい空いてましたね。わざと開けてました。で、その開けているのも綺麗に開けてるんじゃなくて、ちょっとこうガタガタになるように開けてました。その方がなんとなくね、落ち着いたんですよね。今でも別に引き出しがちょこっと空いてることに関しては、何の違和感も持たないです。人によってはね、ちゃんと閉まってないのが 気持ちが悪いっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、当時の私もそうですし、今の私も、そんなに違和感ないかな。なんとなくね、何もないこうスッとした部屋って居心地良さそうに感じるんですけれども、片付けが苦手な人にとっては自分の部屋のようでいて、なんかこう緊張感を強いられているような気持ちになっちゃうんですよね。人間って自分の好きなものとか使い慣れたものに囲まれている時に安心感を抱きますよね。でもその囲まれている感じが行き過ぎてしまうと、なんかこう散らかりになってしまうんですが、逆に何にもなさすぎる空間って寒々しくて居心地が悪く感じられてしまいます。ですから私ね、以前はですね、旅行に行った時にもう綺麗に整えられたホテルの部屋がちょっと居心地悪くて、自分のベッドの上に荷物をこう散らばして、なんとなくこう心を落ち着かせていたっていう時期がありました。不思議ですよね。そして6つ目、物が出ている方が取り出す手間が省けて楽だと思っている。これはあるあるなんじゃないでしょうか。あの、生活における究極の効率主義って言ってもいいんじゃないかなと思います。片付けが得意な人は使ったら引き出しにしまうっていうのが基本ですよね。それが当たり前だとも思うんです。でも片付けが苦手な人にとってはまた後で使うんだから出しておいた方が合理的だって考えちゃうんです。ハサミを使う、使い終わったら引き出しを開けてしまう、次に使う時にまた引き出しを開ける、このね、しまう、出すっていうこの一連の動作がものすごく無駄な手間に思えてしまうんですね。デスクの上とか床の上に物が出ていれば手を伸ばすだけで一瞬でアクセスできるわけですよね。本人にとっては部屋全体がまあ巨大なコックピットなような感じすぐに動かずにどこにでも手が伸ばせる、すぐにアクセスできる、これが本人にとっては一番楽で効率的な生活スタイルなんだと信じて疑わないわけです。続いて7つ目、片付け切った状態がイメージできていません。ゴールが見えない不安っていうのかな。部屋を片付けようと思い立っていざゴミ袋を広げてみたものの、どこから手をつけて最終的にどんな部屋にすれば正解なのか、その完成図が頭の中で全くイメージできないんですよね。料理だったらレシピがあって、プラモデルであれば完成写真ありますよね。でも自分の部屋の片付けには明確な終わりが見えませんから、どれぐらいのものを減らせばいいのか、どの配置にすれば片付いたことになるのか、ゴールが想像できないまま作業を始めるので、地図を持たないでこう砂漠を歩き出すようなものですよね。この間もサハラ砂漠でね、バスが道に迷ってしまって多くの方が亡くなってしまうっていう、こうちょっとね、悲惨な、事故がありましたけれども、本当にそんな感じなんですよね。数分で疲弊してしまって、結局もういいや諦めてしまうっていうことにつながります。そして8つ目、なんとなく居心地が悪いから模様替えしがちっていうこと。私はね、いつも模様替えしてました。居心地が悪いというか、これじゃないっていう感覚が常にあったんですよね。その原因が物の量ではなくて家具の配置が悪いせいだって思い込んじゃうんですよね。ベッドの位置を変えたり、机の向きを変えたり、その瞬間はこう新しい部屋になったようなこう新鮮な気持ちになりますから、問題が解決したような錯覚を覚えるんですけれども、でも物の絶対量が減っていませんから、何日か経ったらまた同じように散らかり始めるんですよね。根本的な解決を先延ばしにしているための模様替えを何度も何度も繰り返してしまうっていうことです。そして9個目、センスとは特別な一部の人だけが持ち合わせた能力なんだって思ってしまいます。空間作りに対する低念っていうのかな部屋がおしゃれにならないとか片付かない理由をすべてセンスがないからっていう言葉で片付けてしまう。多くの人がね、インテリアとか整理整頓、 美術とか音楽のような特別な才能が必要な分野だと誤解しちゃうんですよね。自分にはセンスがないから、どうせ何をやってもやぼったい部屋になっちゃう。そう思い込んでいるから、最初の部屋を整えるための工夫を放棄しちゃうんですよね。センスってい こう目に見えない一部の人の特権かのような言葉に、自分の行動力奪われてしまっている状態です。そして最後10個目、とりあえず何事にもやる気はない。私の口癖はめんどくさいですからね。疲れた、めんどくさい、何にもしたくない、一日中ゴロゴロしていたいみたいな。で、私この間もそうだったんですが、ソファーの上で一日ゴロゴロ過ごしていたがために、夕方足がつるっていうね。もうね、運動しないと本当ダメですよね。良くないなって思ってます。全体を包み込むエネルギーの枯渇ですよね。片付けられない最大の理由として、とにかく今は何に対してもやる気が起きないっていう状態。まあ、現代をね、生きる私たちって、日々の仕事とか育児、人間関係のストレスで生きてるだけでエネルギーを激しく消耗してると思うんです。一日の終わりには心も体もバッテリー切れの状態になって当然なんですよね。でも片付けって、物を判断して分類して決断するっていう、こう膨大な脳の体力、リソースを必要としますので、何事にもやる気が起きないほど疲れ切っている時に、そんな重労働できるわけがありません。だからやらないんじゃなくって、本当にやるためのエネルギーが1ミリも残っていないっていうね、ことがあるんじゃないかなと思います。で、それが慢性化しちゃうんですよね。だからとりあえず何にもやる気がしないって、今度の休みの日にまとめてやろうと思っていても、休みの日になったら、あーめんどくさい、やりたくない、これやんなきゃダメ、もうこれぐらいでいいんじゃないみたいな感じで逃げ道を作ってしまうっていうことがよくありました。このね、10個片付けられない人の思考についてお話をしましたが、これ全部私が思っていたことです。でもね、今はそうではありません。なんで変わってしまったのか、まあ私もね、急に変わったわけではありません。少しずつ少しずつ変わっていったわけなんですが、次回はですね、この10の片付けられない人の思考、どんなふうに私は気持ちを切り替えていったのか、どんなふうに片付けに対して考え方を変えていったのかについてお話ししようと思います。それではまた次回です。